ヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師はビラトリ町二部谷から木村里乃さんです。今日の放送はレッスン27、
カルシ
キノコのアイヌ語をお送りします。
イランカラプテー木村里乃セコロクレヘアン。おはようございます、木村里乃です。
イランカラプテー原田圭介セコロクレヘアン。おはようございます、原田圭介です。
イランカラプテー、皆さんおはようございます。アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
リノさんは二部谷のアイヌ語教室子どもの部でアイヌ語に触れ、札幌大学ウレシパクラブでさらに学びを深め、現在はアイヌ文化の担い手を育成する事業を行うビラトリ町アイヌ文化振興公社でお仕事をしています。原田くんとはウレシパクラブ、そしてビラトリ町アイヌ文化振興公社で一緒に活動する仲間同士です。そして今年度のラジオ講座の支援研究者関根健二さん、今日はブースの外ではなく中にいらっしゃっています。イランカラプテ
ー、イランカラプテー、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はね中に来ちゃいましたけど、ここから、拝聴させていただいております。
久しぶりのブースの中はいかがですか？
気持ちいいですね。冷房が効いててね、最高です。
どうぞよろしくお願いします。さて今週はラジオ講座に寄せていただいた質問にちょっとお答えいただこうかなと思っております。こちらは神奈川県からいただきました、郁夫さんです。ありがとうございます。いつも3人のお話楽しく聞かせてもらっています。木村さんと原田さんはビラトリ町の二部谷でアイヌ文化の振興に携わっていると聞いています。応援していますので、どうぞ頑張ってください。さてレッスン21を聞いて思ったことがあります。マクとかアナクなど短縮された言葉を使う上で、何かルールのようなものはあるのでしょうか？使っても良い場面やダメな場面などがありましたら教えてください、とのことです。
はい、ルールということなんですけれども、基本的にはありません。で、地域によってはマクっていうのを使わない地域もあったりとかするんですけど、主に強調したい時に長い形のアナクネとかマカナクっていうのを使うといいと思います。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
そしてもう一つなんですが、レッスン22に登場したイオルの意味を教えてください。辞書を見ると、深い山、奥山、狩り場が近いのかなと思うんですが、意味がどうなのかなと思いました。よろしくお願いします、とのことでした。
はい、まさにその通りでピリカだと思います。もともとはイオロというアイヌ語からそのイオルという言葉が来ていて、狩り場とか、生活に必要なものを採取する場所という意味でこのイオロということなんですけれども、親しみやすいとか呼びやすさを踏まえた上でイオルという名前にしています。
郁夫さん、いかがでしたでしょうか？ぜひ皆さんもですね、こうした質問もいつでも受け付けておりますので、番組へのメッセージ、はい、メールお待ちしています。メールは ainu@stv.jp です。それでは今週も参りましょう。
ウトゥラのアリキキアンロー、一緒に頑張りましょう。
今回はレッスン27、カルシキノコのアイヌ語をお送りします。
まさに、この秋の季節にぴったりですね。採取をするということですから、はい、キノコを取る場所もイオルに入るんでしょうか？
そうですね、キノコもイオロで採取していたと思います。
はい、ではキノコのお話ちょっと楽しみですね。よろしくお願いします。
お願いします。まずはアイヌ語だけで聞いていきたいと思います。シネプアエカルシトゥスルクカルシ レユッカルシイネチキサニカルシアシクネカムイカルシイワンペペロカルシアルワンペアペオカルシ。以上が本日の単語になります。続いてアイヌ語と日本語で聞いてみましょう。シネアエカルシ
1食用キノコ。
トゥスルクカルシ
2毒キノコ。
レッユッカルシ
3マイタケ。
イネチキサニカルシ
4タモギタケ。
アシクネカムイカルシ
5マツタケ。
イワンペペロカルシ
6シイタケ。
アルワンペアペオカルシ
7サルの腰掛けホクチタケ。
はい、以上になります。今回はキノコのアイヌ語ということで皆さんにご紹介させていただきました。多分皆さんスーパーとかで見かけたことがあるものからちょっと珍しいものまであると思うんですけれども、1と2の食用キノコと毒キノコを抜いて5つご紹介をしています。カルシがキノコという意味の総称のアイヌ語になるんですけれども、キノコ狩りという意味のカルスという動詞などもあったりして、キノコ狩りは頻繁に行われていたんだなということがわかります。
うん、でも一つ一つ見ていくとこのユッカルシ、
はい、
マイタケなんですが、うん、なぜこうユッなんだろうとかこう名前に、
ね、
はい、一つ一つ何カルシ、うん、この何々の部分がすごくどういう意味でつけられたのかなというのが気になりますね。
〇〇カルシというふうに名前がついていると思うんですけれども、例えばタモギタケだとチキサニカルシとなっていて、チキサニっていうのが春ニレのキノコとなんですよね、
はい、
でその木になるキノコっていうことでチキサニカルシという名前になっていたりします。うん、でこのシイタケペロカルシってなってるんですけれども、このペロも奈良のキノコとでその木になるキノコなのでペロカルシというふうになっています。
やはりこのカムイカルシ、うん、松茸も ね、
そうですね、
やはり珍しいとか、まあ、高価なものというイメージなんでしょうかね。
そうですね、カムイとついているのでやっぱりキノコの中ではそういうふうな神聖なものではないですけど、そういうふうに見られていたんだと思います。
うん、テキストをお持ちの方はこう綺麗に撮影されたキノコの写真が載っておりますね。
はい、このキノコの写真はアイヌと自然デジタル図鑑というサイトから引用させていただいています。でカムイカルシ松茸の写真だけ地元の高野茂弘さんという木彫家の方から提供していただきました。イヤイライケレありがとうございます。じゃあ原田西パ
ほ
イナンカルシエエラマス。原田さんは何のキノコが好きですか？
ペロカルシケラマス。
おお、ペロカルシということはシイタケですね。
うんうん、
ピリカ。
じゃあ僕からも、はい、モナミカッケマイナンカルシエエラマス。
チキサニカルシ。
お
お、うん、
大好きです。
おお、ピリカ、チキサニカルシということ。あ、うんうん、そうですね。ケラマスというと私が好きということを言えます。
はい、いやタモギタケお味噌汁にしてもお出汁がたくさん出て美味しいですよ ね、 すよね。
本当に美味しいです。じゃあケンジニシパ
ほ
イナンカルシエエラマス。
あ、カニかペロカルシケラマス。
ケンジニシパもシイタケ。
はい、そうですね、ここに書いてるやつならね、まあ、シイタケ好きですかね。
美味しいですよね、シイタケは。
干してもね、干したらさらにいい匂いがするしね、なんか健康にもいいんでしょう、きっとこれはね。
もちろんですよ、キノコはやっぱり体にいいですもんね。
そうですね。
コラム二豚にでのキノコ事情。
はい、秋の味覚といえばキノコということで今回はキノコの話題にさせていただきました。 でスーパーではキノコは一年中当たり前に今は買うことができると思うんですけど、キノコ狩りへ行って取ったキノコはまたスーパーのキノコとは違った格別な美味しさが私はあると思います、
うん、
でカムイカルシ、松茸についてなんですけれども、毎年時期になると地元で松茸を取りに行く方が結構たくさんいて、でその人たちからお裾分けをいただいて小さな頃から食べたりしていました。で炊き込みご飯にして私の母が出してくれてたんですけど、それがすごい美味しかったなっていう思い出があります。なので私の中ではカムイカルシはその年に数回お裾分けしてもらって食べるものということで、そういう高級な食材っていうイメージがあまりなかったんですけど、今思うと幸せな環境にいたのかなというふうに思います。
いや素晴らしい環境だと思います、
は
い、
そうですね。で高級食材のイメージがゼロっていうふうに書いたんですけど、やっぱりアイヌ語名はカムイカルシで神のキノコということで、アイヌの文化の中でもやっぱり特別なキノコだったのかなっていうふうにアイヌ語を勉強してからまた思うこともありました。で他にも山に行って自分の手でキノコを採取することもしてたんですけど、キノコ狩りには春の山菜とはまた違った発見した時にすごい嬉しいっていう気持ちがあるんですよね。そういう達成感とか嬉しさを今でも覚えています、
うん、はい、まさにマイタケなんて ね見つけたら舞い踊るほど嬉しいなっていう言われもあるっていう聞きますから、うんうん、やはり見つけた時は嬉しいですよね。
そうですね、山菜も見つけたら嬉しいんですけど、やっぱりキノコはあ、これ食べれるキノコかなってなって食べれた、うん、食べれるキノコだった時の嬉しさが。
それは両親に教えてもらうの？
そうですね、父とよくキノコ取りは行ってたかなとも思いますし、幼い頃はそれこそケンジさんとか、
うん、
関根真弥ちゃんとかとも一緒に行った記憶があります、
うん、やっぱりキノコは食べられる食べられないっていうのをちゃんと分かってる人と行かないと、危ないですから ねしっかり見分けられないと危険ですよね、うんうん、ちなみに今回ここには書いてないんですが、
はい、
私は落葉キノコも大好きなんですよ。
そうですね、私もそう地元の方がすごい好きなキノコで。
ちなみに落葉キノコもアイヌ語名はありますか？
落葉キノコはあの木自体がね、本当は本州産なんですよね、うん、だからアイヌ語でねたまたまない、キノコだと言いますね。
そうなんです、地元の人はあんなに食べてるのにと思ってちょっと私は
カラマツね、カラマツという木は、うん、北海道自生してる木ではないみたいですね、
うん、ああやはりもう少し南の方の木だった、うんのかもしれませんね。あ、
そうなんですよ。そういうふうに。あんな美味しいキノコが
ねえ、あ、これはでも発見でした。
そうですね、う
ん、いや偉いけれ、ありがとうございます。
それでは今週はここまでです。来週はレッスン28、ヘンパラアンコロチェプヘメシパルウェアン、いつどこの表現と鮭にまつわる表現をお送りします。
鮭といえばやはり秋の食べ物、またね貴重な食料でもありました。鮭にまつわるお話もちょっと楽しみにしています。
はい、
アイヌ語ラジオ講座では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。リノ先生、そして原田くん、関根先生、ありがとうございました。イヤイライケレ
イヤイライケレ
パックのね、今週はここまでです。スイウヌカランロー、またお会いしましょう。
スイウヌカランロー。